TBS Podcast
自転車協会プレゼンツ
自転車協会プレゼンツ
ミラクルサイクルライフ。
今週も始まりました自転車協会プレゼンツミラクルサイクルライフ、パーソナリティの引田さとしです。さあ、待ちに待ったこの方が帰ってきてくれました。
皆さんこんばんは、パーソナリティの石井正則です。
いやお帰りなさいませ。
ただいまでございます。リスナーの皆様本当にご心配をおかけしました、はい、それから多くのね励ましのメールもいただきまして本当にありがとうございました。いや
どうだったんですか。
いや正直申し上げますと、
ご存知のない方のために。
あ、そうか、
コロナですよ。
はい、新型コロナウイルスに感染しまして、はい、お仕事的には1ヶ月ほど、自宅療養と入院を含めて23日間ですかね、はい、もう仕事のご迷惑をおかけしました。後遺症的なものはなくて、僕の場合、味覚のとか嗅覚がおかしくなるっていう話はあるじゃないですか、そういう症状がある、はい、それはなかったんですよ。で、後遺症は特になくて、ただその入院に至った時が肺が割とも悪くなっていて、
なんかね、
肺炎、
まず熱がすごかったんでしょ。
熱がずっと下がらなくて、もう上がったり下がったりずっと繰り返してて、はい、自宅療養中も本当に10日間ずっとアップダウン繰り返してるっていうな、全然39度とか38度まで上がっちゃって、また37度ぐらいになってるのを繰り返して、全然安定しないっていう状況の中、だんだん肺がひどくなってって、で、パルスオキシメーター指に挟んで、
指に挟んでね、
血液中の酸素が変わる、あれの数字が下がってきたんで、もうこれは入院しないとダメだってなって、でそれから13日間だったんですけど、まあ少し肺がまだやっぱり本調子じゃないっていうぐらいで、だからちょっと
今、
はい、走ったりすると息切れがいつもよりするなみたいな。ただやっぱ自転車に、僕はミニベロ派で、まあ本格的に100キロ200キロとかって走ったりするような走り方してないわけじゃないですか、うん、でもそれでも毎日結局まあ2キロとか3キロ走ってたら、まあ6キロぐらい往復で日々乗ってたとして、うんはい、まあそしたらなんだかんだ1週間で40キロ以上走ってることになるし、1ヶ月だと100キロぐらい走ってるっていうこと、それが全く動いてない状況だったんで、本当に足がすっごい細くなりました。
そうですか。
本当に今ちょっとだから自転車、昨日ここの収録の前の日、昨日初めて1キロ2キロぐらい乗ったんですよ。はぁ、しちゃうん
です。あ、しますか、しますか、
はい、それであんまり体力ない状態で乗っちゃうとこうちょっと頭ぼーっとしてくるじゃないですか、だから判断力も鈍るんで、ちょっとまだあんまり本格的に乗らないでおこうと思って、今日も公共交通機関だったんですけど、
そうそうそう、だって今日はメールで書いたじゃないですか、はい、自転車に乗らないで来てください
って、ね、
そうい
やだから、でも同時にやっぱり自転車の素晴らしさ、
そうですね、
あ、それだけ自分基礎体力あったんだ、
だってこうして生還できたのも、
はい、
自転車で日々鍛えてたからっていうことあるかもしれません。
そうですよね、自分では本格的に鍛えるような乗り方をしてたわけでなくても、ちゃんと日々楽しく自転車に乗ってるだけで、これだけ体力俺あったんだっていう、
そうなんですね、
体力がなくなってみて自分の体力にあったことにびっくりしたっていうことあったんで、皆さんもぜひともね、改めてね、心から自転車に乗って体力つけていっぱい食べて免疫つけてもらいたいなっていうことすごい、もちろんね新型コロナウイルス、いや皆さんも本当に気をつけていただきたいと思います。
気をつけよう、私も気をつけよう。いやいや、
さあということでちょっと気持ちを切り替えまして、改めて参ります、ミラクルサイクルライフは自転車って楽しいを合言葉にサイクルライフの魅力をお伝えする自転車エンターテインメント番組です、
はい、まずはこちらのコーナーから、
週刊自転車ニュース。
いや、さっきのがもうすでに自転車ニュースって感じですけどね。
いや本当自転車乗っておいた方がいいですよ皆さん、体力つけておいた方がいい。
いや、はい、
当番組が独断で選んだ気になる自転車ニュースはこちらです、人気ロッカーが1台限りの自転車をデザイン。これすごいんですよ、イギリスのレディオヘッドやアメリカのフーファイターズらがブロンプトンと協力したんです。
そうですよね、これ
私大好きなミニベロ、
シルエットブロンプトンそのままですもんね、
はい、ブロンプトン社と協力して1台限りの自転車を製作してオークションに出品したということなんですね、コロナによるパンデミックで仕事を失った人々を援助するというものだそうで、 5月28日からサイトでオークションが開催されているんですけど、はい、まあこれ結構すごいミュージシャンの方いっぱい名前連ねてるんですよね。世界的なミュージシャンの方が名前連ねてて、うん、で一組一台の限定車のデザインのブロンプトン、
はいはい、目の前にあるのは一類ですけどね。
そうですね。だからこれはまた別のアーティストさんのやつは別のデザインで、それをファンの人欲しいじゃないですか、うん、はいはい、しかもそれがブロンプトンなんですよ。
そう、ブロンプトンはだって実用的にちゃんと使えますからね。
そう、ブロンプトン自体がいい自転車で、ブロンプトンもそれに賛同して協力しますってなって、な
るほど、ね、でコロナにギフト、
はい、ね、これはすごい。ちょっといくらになるんですよね。
いくらでしょうかね。だって、
いやこれオークションですから、どんどん値上がっていくでしょ。しかもレビオレッドとかの世界に1台しかない自転車なんで、もうファンの人は絶対欲しいですもんね。
そうですよね。
だもうすでに始まって何日か経ってるわけですから、もう今の段階でいくらになってるのかとか、あ、表示されてるのかな、そういうのもオークションによって違いますもんね。
ちょっと
これチェックしてみたいですね。以上、週刊自転車ニュースでした。この後はゲストコーナー、旅行作家の石田雄介さんをお迎えします。
お、なんか久々ですね。
お久しぶりです、はい、自転車協会プレゼンツミラクルサイクルライフ、この番組は自転車協会の提供でお送りします。
自転車協会からのお知らせです。スポーツ用自転車の場合、きめ細かいメンテナンスも必要ですね。だからしっかりとした技量や知識を持ったスタッフのいるお店でお買い求めいただくことがとても大切なんです。そこで誕生したのが SBAA プラスです。この SBAA プラスとは、一定の実務経験と十分な技量を持ち、自転車協会主催の試験に合格した販売者の方にだけ認定されます。今回制度が一部改正になり、認定者にスポーツ用自転車安全整備基準に基づいた整備を受けてもらうと、 SBAA プラスマークを貼ってもらうことができます。だから SBAA プラスマークはしっかりとしたメンテナンスを行った安全安心の証と言えます。 SBAA プラス認定者のいるお店でメンテナンスを受けて、快適なサイクルライフをお楽しみください。 SBAA プラスについての詳しい情報は自転車協会 SBAA ホームページ SBAA-bicycle.com まで。
さあゲストコーナーです、はい、7年ぶりのご出演になりますか、旅行作家の石田雄介さんです。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
今資料を見てびっくりしました。
7年ぶり、
はいはい、
あらまーって、あのね、石田さんってほら自転車でいろんなところ行く紀行文学のお得意じゃないですか、はい、でサイクルスポーツっていう雑誌があってね、
はい、
で必ず石田さんの、連載があって、その次のページが私のページなんですよ。
あ、なるほど。
いつも見てるわけ
あ、だから余計にそんなに距離を感じない。
そうそうそう、あ、ここ行ったらここ行ったらと思ってて、はい、でそれで今だから、
そうですね、
7年ぶりとか言われてもね、
そうなんです
みたいな。
前回のご出演は2014年の5月だったそうで、もうまさにですよね。
そうですね。
そう、前回の時は、その7年半かけて自転車で世界一周されたお話を中心にね、
そうでした。
伺った、それをメインでがっつり伺って、あの話もだから、その話が鮮烈に残ってるから、こんなに空いてない気がするっていうのもあるのかもしれないですね。
それは嬉しい話ですね。
あの時は行かずに死ねるかの話だったでしょ。
そうですね。
そうですよね。
そうですよね。すごい印象に残ってますもん。うん、あ、じゃあすみません、はい。じゃあ私の方から改めてプロフィールをご紹介させていただきます。はい、石田雄介さんは和歌山県白浜町のご出身です。うん、7年半をかけて自転車で世界一周され、2002年末に帰国。うん、現在は旅をはじめ、インタビューものやグルメの記事も執筆されています。産業編集センターから発売の新刊、自転車お宝ラーメン機構が話題となっております。これ、この自転車お宝ラーメン機構、
これいい本、
最高なんですよ。
面白かった、
めっちゃ面白いこれ。
まあ、分かりやすく言うと、はい、自転車で東京に限り、
そう、都内だけですね。
そうですもんね。東京都内のラーメン屋さんを巡るっていうのか、はい、自転車でお宝ラーメン屋さんを発見するみたいな、
はい、
そのが合計いくつでしたっけ。9つ、
そうですね、
ね、あるっていうのがこの本の構成なんですけど、 ラーメン食べるシーンがなかなか出てこない。
そうです お宝ってあのラーメンにかかってるわけじゃないんですよ。
ほうほう、
あのお宝いろんな都内のいろんなお宝を巡って、うん、あのそれを発見しながら探していって、うん、ゴールがラーメン屋っていう。
そうですよね。やっぱラーメンと自転車の親和性の高さについてもいろいろお話されてて、はい、この本の中でやっぱりこうたくさん汗をかくし、はい、塩分を消耗するしで、はい、カロリーも消耗して、はいはい、ラーメンっていうのは最高だと。
そうです、食べ歩きだからぴったりの移動手段だと。
そうですよ ね、 ですね。だから東京都内でとなると、うん、世界を一周してる石田さんからしたら、
うん、
もうちょっと近所行くくらいの距離、どこの東京都も、うん、どこもそうなっちゃうわけじゃないですか、
はいはい、
そんな長い距離じゃない感じになるわけじゃないですか、うん、そうすると運動量が足りないとラーメンを食べるには、うん、ってなると、うん、いろんな他のお宝も探しながら寄り道寄り道して、うん、気がついてたみたいな、ね、
なんか中に出てきますけど行き当たりばったりで行くんですって。
そう、最初も地図は持っていくんですけど、はいはいはい、僕スマホ持ってないんで、
今もガラケー、
今もガラケーなんですよ
だいぶガラケーってなくなってきましたけど、はい、未だに、
未だに、
な
んかあれ持っちゃうともう本とか読めなくなるなと思って、
あ、
それでまあもうガラケーにしてるんですけど、それとあとなんか行くところに何があるって知らない方が面白いじゃないですか、
うんうんうん、
そうなんですよね、わかる、すごいわかる、
うん、そうだからもう本当あのだいたい北とか南とか方角だけ決めて、うん、であのコンパス、あの方位磁石をバッグにつけて、でそれを見ながらも行くという、でなんとなくこう、あ、ここに何かあるなってアンテナが働いてくるんで、狭い路地行ったらすごいあの高湿度の渋い家が出てきたりとか、都内お宝だらけなんで、もうそういうのぐるぐるぐるぐる巡りながら行くというのが、これがあのなんか嘘だろって言われるんですけど、本当に世界一周の冒険心と、この都内のわけのわからんところ入っていって、なんか見つけた時のそのうわこんなものあったっていうその興奮、あの曲がり角と曲がった何があるんだろうっていうそのワクワク感で、同じと言ったらちょっと大げさかもしれないですけど、僕の中であのそんな違いないんですよね。
いやでもそうかもしれない、それは楽しい体験。いや、
そうですよ ね、
同じようなことをね、この中のこの本の中のね、はい、第何章だったかな、あの箕輪橋のあたりをこう行くとかあったじゃないですか。
箕輪橋とか、あ、はいはいはい、箕輪、
はいはい、の
都営線の駅があるんですよ、
はい、最初のね、
そうで、そこのあたりをうろうろするやつあったでしょ、はい、もう写真なんかもあったりして、あれはね一番最後にあの明日のジョーのあれが出てくる、ところですよ、
はい、
これあなんなんていうのかね、私も同じようなところ走ったことがあって、
あ、
自転車で、そうするとね、本当に海外の路地と箕輪橋のあたりのなんかぐちゃぐちゃぐちゃぐちゃしたあの路地似てますよね。似てるっていうのか、
なんかカオスな感じ
の、ね、カオスな感じ
、
でその中にもう古い中華のあの店がこう登場するみたいなのあるでしょ、はい、で入ってみると綺麗な旨味ってよく書いてるじゃないですか、のラーメンが食えるみたいな感じのね。
あ、だから本当に自転車があれば、うん、その思いっきり遠くに行ったりしなくても、
あ、そう、
これだけ楽しめるってことを教えてくれる本だなっていうのすごい感じ
た。それを伝えたいみたいなところがありましたね。
でラーメンも身近なものなわけじゃないですか、うん、自転車も皆さんにとって身近なものだし、ラーメンも身近なもの、うんうんうん、それを掛け合わせて楽しんでらっしゃるって言ったらすごいシンプルじゃないですか、うん、そこだけ言ったら、でもこれだけ広がりがあるんだっていうことがすごい伝わってきて、すっごい楽しいですよね、これ。
楽しい本でした。これ多分ね、これ今回東京じゃないですか、
はい、
次関西版を
書くと、いや、その大阪やりたいな、
うん、やりたいですよね。
大阪また大阪喫茶店が面白いんですよね。
あ、大阪すごいですから、喫茶店もちろん東京もすごいですけど、
もですけどやっぱ数が多いです
よ。いや、大阪が一番多いですからね。
古いのがね残ってるんですよね。
めちゃくちゃ残ってるんで、
いや次それ、まあ、喫茶店でもラーメンでも、
はい、
東京じゃないところでっていうのはねありかなと思ったんですよ。そうそう、最近ね、うん、この今回これ主題がまあ自転車お宝ラーメン機構じゃないですか、はい、でラーメンってこの中に出てくるラーメンっていわゆる東京ラーメンのあの澄んだ醤油味のあれですよね、はい、最近のラーメンあんま好きじゃないタイプ。
もう年とともにね。
ちょっともう
ね、
やっぱりインパクトある系が多いですからね。
今のはね。
今のはちょっと。
石井さんの好みとしても、はい、こっちでしょ。
そうですね。だからあの俗に言う中華そばっていう。
アラフィフはどうしても。
昔ながらの中華そばっていうのは ぱり好きですね、
うん、そうなんですよね。
やっぱもうその、うん、自転車お宝ラーメン機構、はいはい、先ほど石田さんもおっしゃってました、うん、
お宝
ラーメン屋さん以外にも、うん、なんか自分が心ときめく場所を寄り道しながらちょっとここ曲がってみようかなと曲がったら、うん、すごいあこんな古い神社があったんだとか、そういう発見もこの本にあるんですけど、
う
ん、その中の一つに僕が大好きな喫茶店も出てくるんですけど、
う
ん、だからやっぱり自分自身のね、うん、楽しみを見つけて自由にこう走るっていうことの楽しさっていうのは本当すごいですよね、
う
ん
う
ん、
まあ、そうですよね、うん、
それ自転車が可能にしてくれるなっていうのは、
だからそれを世界一周も体験されてる方が、うんうんうん、いや東京でラーメン自転車っていうだけでこれだけ楽しいんだよってことを教えてもらえるっていうのはすごい説得力が違いますよね。
そう、あのね、でも一方で私思ったのはね、はい、やっぱ世界一周世界のいろんなとこ走ってるから、はい、だからねアンテナが働くんじゃないかなっていう、
でもあるかもしれないですよ。
あ、そうだってだからガラケーで、うんうん、スマホなしで今そう、うん、迷わず行けたり、あと、うん、なんとなくこっちに面白いものがありそうな気がするなって走ったら見つかったっていうことたくさんあるじゃないですか。
すごくあるの。
いや自分でもびっくりする。あれ何？いや本当アンテナってなんかあるんだなって。なんか
ありますよね、
あれ不思議ですよね、うん、だからなんかそのカーナビができたりスマホができたりして、うん、人間のそういう能力が衰えたんじゃないかって話してる人いましたけど、
それを感じるんですよね。
やっぱり感じますか、
だって石田さんのねこのアンテナっていうのは、うん、なんとなく嗅覚としてあっちに行くとこういうものがありそうだっていうのがまず一つ、
はい、
それからもう一つはね、あんまり分かんない人は素通りしちゃうことだってあると思うんですよ。
あ、
素通りしないでこれだと思うそのアンテナ、この2種類があるからねこの本はね面白いんだと思うの。いや本当にね、だって、まあ、古臭いラーメン屋みたいなのだけじゃないじゃないですか。本当に、なんかなんだ、招き猫が出てきたりとか ね、
たくさん招き猫が
盛り
上がったり場所があったりとか、
そうなんか銅板張りのなんか屋根が出てきたりとかね、そのなんかこういう味わい深さって素通りしちゃえば素通りしちゃうわけですよ。
まあそうですね、
だけどそこにふっと気づいてで面白みをそこに発見するっていうのはやっぱりね、これもやっぱ世界でいろんなものを見てきたからかなっていう気はなんかしますよ。
まあまあ旅する一番の根本のエネルギーって、うん、とにかく自分が楽しみたいっていうのがあるんで、もう走りながら探そうとしてるんですよね、なんか面白いもの、笑えるもの、それがずっとまあもう40年ぐらいやってきてるわけで、
だっていつ初めてさて旅に出たのも中学生だったんですか。
そう、中学生、まあ小学空から中学校のあたりで、ああ、まあ、最初アマゴ釣りだったんですけれども、
あの
渓流魚のアマゴ釣り、それのがどんどん距離伸びていって、まあ、旅だけ残った感じなんですけど、だから小学校の頃からそんなことやってたんで、
それずっと変わらずにその好奇心が、
そうですね、
いやそれがこういった形で結実してるんですもんね、すごいですよ。いやでも同時にこれも本当に、はい、これは喫茶店自分も好きで巡っていて、いやもう感じてることなんで、これはもう絶対聞きたかったんですけど、やっぱ閉店してしまうお店がこういうお店増えているということ、まあしょうがないんですよね、建物老朽化もあるし店主がご高齢っていうパターンも多いじゃないですか、こういった古き良き店
って感じがしますよね。
本当そうですね、
絶滅危惧種になってる町中華って多いじゃないですか。
そうですね、いやだから自分もこういった旅、自転車でしてみたいな、ご自身の近所でいいと思うんですよ、ね、ご自身の近くだけだって、石田さんもほとんど自分の住んでる阿佐ヶ谷から
出てこない、
阿佐ヶ谷出るまで
周りでっていう話多いじゃないですか。そういう意味で皆さんもリスナーの皆さんもぜひ自分もやってみたいなと思ったら、ご自身の持ってる自転車で、こう別にねいいの買わなきゃいけないってことじゃないし、ご自身の持ってる自転車で本当に近くで自分の心を動かされるものをこう発見するだけで楽しいと思うんですけど、でもそれ本当に早めに始めた方がいいですよね。
そうなんですよ、もう今のこの特に古いラーメン屋さんとかってもうどんどんもうこの本に書いたやつも3件潰れましたからね、
この本ではやっていたにもかかわらず、
はい、3件潰れてるんで、もう
やばい。
だからこう興味ある方は絶対急いでやってもらいたいなってすごく強く言いたいんですよ、これ、早く買っていただいて早く読んでいただいて早く自分も始めていただきたい。 喫茶店も本当それで悲しい思い僕もいっぱいしてるんですよ。
そうですよね、
行きたいと思いつつなんとなく行けないままコロナになって余計遠いから、まあ、県外行くことになっちゃうからな、行けないなと思ってたとかも、あ、閉店しちゃった最近とかいうニュースが入ってきてとか、でもすごくそれは同じ思いをしたことをこの本見ててすごく思ったんで、
そうでしょうね、
だそういうことに興味がある方ぜひともね、
はい、
でしかもですね今回ですね今週もそろそろちょっとお時間が近づいてるんですけども、はいはいはい、台本に書いてあること一個も喋ってないって、はい、まあ、そこまではいかないですけどでも結構もう自由に喋っちゃったんで、はい、来週も、はい、ぜひとも、はい、お話伺ってよろしいでしょうか。
はい、よろしくお願いします、
はい、ということで来週もお話伺います、はい、旅行作家の石田雄介さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
最後のコーナーはサイクル大辞典。今回は SBAA プラス認定者の方に電話でご登場していただき、実用的な自転車のお話を伺います。今回は兵庫県宝塚市にありますサイクルパラダイスムーンテイルの佐藤隆博さんとお電話がつながっています。もしもし、
よろしくお願いします、はい、
もしもし、どうもよろしくお願いします。
お世話になります。よろしくお願いいたします、はい、今回もなかなか切実な疑問なんで、はいはい、ぜひともお答えいただきたいと思います、うん、荒川区の厚志さん49歳の方です、うんうん、車の中でよく聞いています、
はい、
ありがとうございます。だんだん自転車に興味を持ち始めました。
そうですか、
ありがたい、
ありがたいです。
車に自転車を積んで旅に出たいとも考えています、うん、いや、いいですね、うん、楽しいですね。
楽しいですよ本当。
しかし一つ難点が、
うん、はい、
それは私腰が悪いんです。
おや、
腰への負担が少ない乗り方や車種の選び方があれば知りたいです、うん、ということなんですよ。
おや、まあ、
これまあ僕も結構ひどい腰痛持ちというかぎっくり腰がもう癖になってて。
そうですよね、
はい、
う
ん、ちょっとやっちゃってます。北さんどうですか。
私もね腰はね痛いんです。
あ
の背骨の横のね起立筋っていうのがね常に何回凝ってるっていうのが痛いって感じでね、
あ、
よろしくないんですよ。
これは結構こういった、うん、お悩み持ってる方多いと思うんですけど、佐藤さんちょっとこれ教えていただきたいですね。よろしくお願いします。
はい、いや実はね、うん、私もそうなんですよ。
あら、
もう20年、うん、ぎっくり腰ももう何回 4,5 回経験してますし、
あ、
もう典型的な腰痛持ちです、う
ん、はい、はい、
まあそういうことで私の経験からちょっとお答えしてみようかなと思います。
はい、
現代人にとっては腰痛っていうのは生活習慣病と言われてますよね、
うんうん、
習慣病と言われるゆえんは日常でのデスクワークとか長時間の車の運転などによる姿勢の悪さが、うん、あの原因になってるからですね、
うんうんうん、
つまり腰痛は体の歪みから来るものだと考えられています。
はい、
うん、それに対して自転車に乗ることは左右対称な運動をすることになりますよね、
うんうんうん、はい、あ、そうですね、右左にこ
うやって
ことですね、右足左足で、
はい、で体の左右差をなくすことで体の歪みが改善されまして、うん、それは腰痛に対していい影響を与えることになります。
なるほど、う
ん、はい、
これね前々から自転車って腰痛にいいってよく言われてましたもんね、
う
ん
う
ん、
そうですね、
聞いてはいましたけど、
本当に軽いペダリングなんかは腰痛にいいと、はい、
そうそうそうそう、
あ、そうか、あんまり重いペダルにしてぐんぐん踏むとかだとちょっと負担かかっちゃう可能性あるんですね。
そうですね、
そうですよね、
そうか、じゃあ軽めのがいい、
キーレンスを上げてっていうね、
はーはー、あ、じゃあそんなような感じで自転車で走るときに気をつけるポイント何かあれば教えていただけると。
そうですね、3つほどを挙げてみました。
はい、はい、
1つは、うん、まあ、どのようなタイプの自転車でも構わないと思うんですけれども、うんうん、
はい、
極度にきつい姿勢を取るようなポジションは避けるということですね。
あ、
なるほど
ね、まあ、本当にこれね、うんうんうん、今回のリスナーの方の厚さんは、うん、これから自転車に乗りたいだから、そうそうそう、あまり分かんないかもしれないですけど、ね、本当に車種によって体勢ってかなり違うので、
う
ん
う
ん、
そうですね、特にロードバイクを買われた場合は、はいはい、うん、そのセオリー通りのポジションにしてしまうと、うん、ちょっと窮屈なポジションになってしまうので、その辺は注意した方がいいですね。
あ、ちょっと前傾すぎるってことですね。
ちょっとハンドルを高めにして、うん、最初はリラックスして乗れるような感じのポジションを、うんうんうん、セッティングすることですね。
多分、はい、全く今までロードバイクとか乗ったことなくて、うん、結構しっかりしたロードバイクいきなりまたがってみると、うん、体勢のきつさにびっくりされると思いますよね、
う
ん、最初、
ね、前傾がね、はい、
前傾がすごいんで最初驚くと思いますけど、はい、そこをちょっとあまり極端すぎるのは良くないってことですね、
うん、
腰には。
で2つ目は、
うん、
ヒルクライムやロングライド、
はいはい、
これはですね、その負荷を徐々に上げるようにして、まあ、長い目でですね、
はい、
2年とか3年ぐらいの長いスパンでの成長を目標とすることですね。
あ、なるほど、なるほど、
はい、
じゃあ最初からチャレンジングなことはやらないということですね。
そうなんですよ、どうしてもね、うん、あの負荷をかけ 差があるんですよね、
う
ん、
昼くらいは
特に昼くらい、
そうそうそう
最初の始めたばっかの頃ってテンションが楽しいし、
うん、そう追い込んじゃうんですよね、どうしてもそこを抑えて、うん、少しずつ成長していくように心がけた方がいいですね。
なるほど。
そして3つ目は、うん、まあこれ先ほど言ったその体の左右差を意識して、うんうん、
はい、
リラックスした状態で、うん、ちょっと軽輪高めの軽いペダリングを心がけることですね。
シャカシャカ漕ぎですね。
はい、重いのでぐんぐんって軽いギアで回して、
そう
そう、多く回していくようなイメージ、
は
い、
そうですね、まあ、これが走りの基本となるので、うん、これをじっくりまあ熟成させるっていうことが大切だと思います。
なるほどね。
あとね、一つ、うん、左右差のバランスを確認する方法、
ほうほうほうほう、
これはね、まっすぐ走ることなんですよ、
うん、
例えばあの道路上の白線ありますよね、
はいはい、
あれ15センチ幅なんですよ、うん、
はい、
あの15センチ幅をまっすぐ外さないで走れるってことが体の左右のバランスができてるかどうかの確認になります。
ほ
ー、はい、なるほど。やっぱりバランスが悪いとどっちかにすぐ曲がってっちゃうみたいな。
そうですね、はい、
わかりました、ありがとうございます。またリスナーの方からの疑問にたくさん答えていただきたいと思います、はい、今回もありがとうございました、はい、
ありがとうございました。
以上、サイクル第一点でした。
自転車協会からのお知らせです。街ではライト自体がついていない自転車やブレーキをかけてもちゃんと止まらない自転車を多く見かけます。これって安全面から考えるととても怖いですよね。そこでみんなが安全な自転車に乗れるよう自転車業界では自転車安全基準を定めました。そしてその基準に適合した自転車にだけ貼られるのが BAA マークなんです。自転車活用推進法のベースになっている交通政策基本計画では BAA マーク自転車の普及を推進することも謳われています。つまり BAA マークは国も認めた自転車の安全安心の目印ということですね。自転車をお買い求めの際は BAA マークが貼ってあるかぜひチェックしてみてください。 BAA マーク自転車で交通ルールを守って安全安心なサイクルライフを。 BAA マークについての詳しい情報は自転車協会 BAA のウェブサイトまで。
ミラクルサイクルライフ、そろそろお別れのお時間です。もうラーメンの口ですよ
そんなの、しかも醤油ラーメンの伝統的、
はい、
代表的東京ラーメンが食べたくなったというね。
これ引田さんはずっと赤坂でお仕事されてるわけじゃないですか、赤坂界隈にああいった感じの古い昭和レトロな趣のある中華屋さんとか、
赤坂はもうなくなりましたね。私30年以上赤坂に勤めてますから、はい、その中でねいろいろあったんですけどいろいろなくなりました。
やっぱそう
だ、だって赤坂ラーメンだってついこの間なくなっちゃったからね。
そうか、
あの代表的な赤坂ラーメン。
いやですからやっぱり自分もそういうラーメン店巡りとかしてみたいなって思ってる方は急いだ方がいいですよね、はいはい、
そうです、
本当にね移り変わり激しくなってきてますから、
本当に、
ね、来週も石田さんにはたくさんお話を伺いたいと思います、はい、そして番組では引き続きマイ自転車ニュース、サイクリストあるある、自転車脳内 BGM 募集中です。忘れられない愛車の思い出も大歓迎、採用の方には番組オリジナルステッカーを差し上げます。メールアドレスはすべて小文字でサイクル -r@tbs.co.jp までお待ちしております。
お待ちしてます。
それではまた来週お会いしましょう。お相手は石井正則と
引田聡でした。
自転車協会プレゼンツミラクルサイクルライフ、この番組は自転車協会の提供でお送りしました。